Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。今日はですね、パーソナリティ仲間でもあり、同じ豊中市民でもあり、ちょいちょい話はしてたんですけども、なんかこう改めてがっつりちゃんと彼女の仕事の話を聞いたことがなかったなと思いながら、先日ね、私もあのラジオをゲストで呼んでいただいたんですけども、次は呼んでちょっと私の番組で彼女の仕事の話を聞こうと思ってですね、オファーをさせていただいたら快諾をしていただきまして、今目の前に座っておられるんですけれどもね、この後登場していただきまして、今日は彼女の話をしっかりと聞きたいと思います。最後までどうぞお付き合いください。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストはスタジオポップスタジオマネージャーの高橋飛鳥さんです。飛鳥さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何そのしっとり系
いや、なんか純子さんの声聞いてそういう感じでいかなあかんの。どういうテンションでいこうと思って、ずっとオープニングどうやってテンション歌いかどういうテンションやろうと思って。
大丈夫、オープニングだけやから、うん、
よろしくお願いします。
お願いします
これ普通、これ普通。
飛鳥さんの番組も終わっちゃった。
そうなんですよ、3月末でね。ありがとうございました、ね、皆さん久しぶり、1ヶ月ぶりだよ相変わらずでしょ。
いや、いいと思う、みんな嬉しいと思う。なんかね、ちょいちょい番組呼んでもらって、
うん、はい、ありがとうございます。いっぱい来てもらって。
いや、こちらこそ。私の話はいろいろ聞いていただいたんですけど、はい、いや、その3月の最後の時に思ったんですよ。あれ、私飛鳥さんの仕事知らんわと思って。
ひどない？結構長いこと一緒におる
そう、あの呼び聞かせとかしてるラジオの顔しか知らんわと思って。
そうやね。でもね、パーソナリティの人たちって、うん、まあ、パーソナリティ仲間って意外と本職は、うん、しない人結構おるかもしれへんね。実際あの人って普段何してはんねんやろっていうね。
そうなの、なんとなくは知ってるけど、うん、ほんでどこで何してんのみたいな感じやったから、うん、ちょっと聞いとこうかなと思って。
いや、興味持っちゃった、うん、
ちょっと飛鳥のこと知りたいと思って。
そうでしょ、そうでしょ、ありがとうございます。私ね、はい、うん、簡単に言えば親子の、うん、子供に向けての親子のなんか、レッスンしてるんだけど、はい、まあ、それはいろんなカテゴリーがあって、うん、ベビーマッサージがあったり、うん、リトミックがあったり、うん、あと体操があったり、はい、結構いろいろかな、うん、親子体操の先生かな、うん、だからその親子教室の先生、
うんうん、なんかあの発表会しましたみたいな写真は見たこと。
そうそうそうそうそう、うん、福島区に、はい、スタジオポップっていう本校が、ね、はい、12月末まであったんですよ、はい、 まあ、ちょっと諸事情があって、うん、あれなんですけど、今ちょっとリニューアルオープンに向けて、はい、今動いてる最中なんですけど、うんうん、そこで、私じゃないけど、はい、私はマネージャーとしてスタジオ管理をずっとさせてもらってて、はいはい、でそこに、ダンス講師たちが、うん、たくさん来てもらって、でそのダンスのメンバーと、一緒にリトミックとか親子教室とか、はい、みんな一緒に発表会して、うん、なんか総勢250名、
すご
っ、毎年かな、
親子合わせて250、
うんうん、親子
だけ、子だけで250、
子だけかな、
子だけ、子だけで250、
子だけ、
すごいね、
そうやろ、
250人ってなかなかよね、
すごい人や、楽屋入らへんね、
うじゃうじゃしてる、
楽屋入らへんし、
うん、
客席が一人2枚までっていう、
うん、
制限かけなあかんぐらい客席が足らんでかいとこでやれよって なんねんけど、でもちょっとなんていうかな、そのみんなが、うん、みんなのねその出演費とかを集めて、うんうん、まあ、その発表会を開催する感じのシステムにしてるから、みんなの負担を減らしたいから、はい、まあ規模をちょっと舞台のね、はいはい、箱をちっちゃくするやん、
うんうん、
そして入らん、
客席もちっちゃい、なんか客席1000ぐらいでやろうよ、
そう、もうめっちゃ言われんねん、
倍にしようよ、
対応してくださいよってもうちょっと OK、 もうちょっと出すからって言われんねんけど、ごめんよ、もうちょっと怖いねん、ビビリーやねんっていう
見えへんけどね、
ね、だからもう あれですよ、そんな発表会しても全然売り上げ全くゼロですよ、
まあ、
うちに入るのは、
まあ
ね、もうみんなが還元してくれて、うんうん、トントンであればそれでいいっていう。
何歳から何歳ぐらい、
うちに出演してるのは、うん、だいたいまあ0歳児から、
はい、
0歳児から、うん、マックスそうやな35、6ぐらい
か、0歳児ってできんの、うん、
できるできる、お母さんと一緒に、
うん、もちろんもちろん、
うん、
一人で0歳児だったらびっくりするけど、
そうそうそう、一緒にこう立ってるだけかもしれないけど、はい、でもそれをなんていうか照明が当たって人に見られるっていうことをやっぱり慣れていくと、うん、子供たちってすっごい自信になんねんやんか、
う
ん、
それもそうかもしれない、
そう、ほんで立てば立つほど人前で発言したりとか、うん、人の前に立つっていうことがすごく億劫じゃなくなる、
うん、それはそうかもしれないですね、
うん、なんかそのために舞台数を増やしてあげるっていう、
ちゃんと仕事してる、
してるねえ、ちゃんと考えてんねんでこんなチャランポランっぽいけどちゃんとしてんねんそうなんですよ、そうそうそうそう
そう、そんな話聞く機会今までなかったから、
そうですね、だから本当になんか、まあ、うん、親子の親子っていうか、まあ、メインは基本的にお母さんと子供、うん、で今なんか特にそうやけど、うん、まあ、子供産んでね、うん、孤立しちゃうお母さんとかって結構いっぱいいて、うん、外になかなか出られへんとか、うん、やっぱそういうのがたくさんある中で、うんうん、やっぱりちょっとでも出て、はい、他のお母さんとこう交流持ってもらったり、うんうんうん、まあ、いろんな情報を得てもらったり、うん、自分は一人で戦ってんちゃうぞと、
うん、
思ってくれればそれでいいかなと思って、それがメインかな、
うん、なるほどな、もともと、
うん、
親子でっていう思いがあってスタジオスタート、
そう、もともとリトミックを、
うんうん、
最初ね息子が生まれた時に、はい、なんかやりたいなと思って、
うん、
であでも音楽私も好きやし、うん、であそれまで保育士してて、
はい、
そう、ほんで辞めたんですよ、
うん、
まあ、出産と同時にね、うんうん、で保育士してて、うん、いやなんかでもやれることをしてあげたいな、うん、こう外に出たいなと思って、うんうんうん、なんかリトミックおもろそうやんと思ってんけど、0歳児からやれるリトミックがなかった、
うん、いやだって私も今0歳児って聞いてできんのって言った
のがそこそこ、そうそうそう、できんねん、
うん、
やっぱりそれって音楽を楽しむっていうか、まあ、リズムにこう合わせてちょっと体揺らすだけでも全然違くって、うんうんうん、そっからスタートする、だから親子の触れ合いかな、だから肌と肌の触れ合いやったりとか、そういうのがもう結構メインになってくるかなと思ってて、でそれリトミックさせたいわと思っててなくって、
うん、
調べたら取れるやんってなって、資格を、
はあ、私がやったらええやんってこと、
そう、 ゼロ歳児からのリトミック資格はあるけど教室ないやんってなって、
へえ、
ちょほなやったらええやんってなって面取りに行ったんです。
なるってことはお母さんになってから。
そう、お母さんになってから。それまでは保育士として働いてたから。
なるほどね。
そうそうそうそうそうそう。だからほんで息子が6ヶ月の時に開校して、
うんうん、すごいね。
息子とやるために、
うん、私0歳児の息子とやるから、うん、同じような人を来たらええやんってことか。
そう、なんか最初ワンコインとかやってすごない、
すごい場所借りて、
場所借りて、そう、資格取って最初ワンコインでやって、もうめっちゃ怒られたよ旦那にお前はなめてんのかっていういやだけど、うん、でももうそのなんて親子のためにできればそれはボランティアでもいいと思ってたぐらいやって、うん、で自分の友達も増やしたかったし、うんうんうん、息子の友達も増やしたりたかったし、
うんうんうん、
でまあそのサークルをね、うん、その生まれる前からちょっと妊婦時代から妊婦さん集めてちょっとサークルをしたりとかして、うん、で生まれてきた子たちを、うん、とみんなでサークルしてて、うん、でそのサークルの中でも、うん、それ月1回やってんけど、
はい、
もうちょっとやってくれへんみたいな、
うんうん、
もうちょっと集まりたいっていうか、うん、月1回やったらちょっとあれやねんなって相談したい時にみたいな話になって、うん、
はい、
まあ、リトミック教室するし、
うん、
来たとないって、
は
あ、そっからそっから、もう全部そっから。でもサークルも、うん、ほんまにあの在籍数毎回はじゃないけど、うん、200名近くいてん、うん、お母さん同じ年のお母さんやね。
そうやね、
その地域のな。そうやね、
同じ月齢で。
そう、もうほとんど一人目のお母さんやったけど、
200でも、あ、そうか、だって同級生まだ小学校たおるもんね。
そうそうそうそうそう、
ほぼほぼみんな来てるぐらい。
そうそうそう、だから今になって全然もうその時に、1歳半ぐらいで辞めたんやけど、うん、そのサークルは、うんうん、だけどそれまでは、私の顔を知ってて、うん、例えば、まあ、その近くのスーパーとかで、
はいはい、
ニャン先生とか言われる。え、誰みたいな。あの、なんとかの、サークルのみたいな。とか、結構ある。
すごい有名人や。
それ、なんちゃってな。
そんだけ集まってきたってことは、うん、もちろん宣伝もしたやろうけど、うん、人数があったってことだもんね。
そう、でもママた、もうね、チラシ配ったりとか一切せんかった。
もう口コミってこと、
うん、もうママたちの口コミはもうそんなに勝るものはない、
はあ、でそのサークルはやめて、
うんうん、
そのリトミックのお教室っていう方向にシフトしていった。
シフトしていって、
うん、
でその息子がある日、
うんうん、
俺ダンスやりたいと、
ほう
って言い出したから、うん、それもダンスやりたいって言って3歳とかやで。
まあでも体ずっと動かして音楽があったから、
そうそうそう、ね、ダンスやりたいってなって、うん、もう私ダンスしてたし、
おう、
そうそう、昔ダンスしてたからダンサーやったし、
うん、じゃあやるって、
もうやろうか言うて、ほなもうそのリトミックって未就園児までなんですよね、今私が今受けて持ってるのが、うんうん、だから幼稚園行っちゃったらできないわけですよ、
もう卒業
卒業になっちゃうから、うん、この後せっかくこんだけいんのに、
そうやん、
で音楽勉強してきたのに、うん、もったいないやって、だって、
うん、ポイッと放り出されるんやもんね。
ほなダンスしようやっつって延長したのがダンスで、それで、ね、まあその、うん、ある先生に、うん、まあ、後輩として会って、
うんうん、
でその先生が広げてくれて、
うん、
その先生優秀やね
でもその先生をパートナーにした朝香さんだもんね、
うん、めっちゃできる子やね。でもその子、その先生会ったの最初18歳とかやね、うん、そう、夜中出たばっかりですみたいないやでもこの子はいけると思って。
いやでも人って大事やから、やっぱり誰がやるかって、あのなんていうの、これが100、200スタッフがいるんやったら別やけど、うん、少人数でやるってなったら誰とやるかとか誰が手伝ってくれるかってめっちゃ大きいよね、
うん、だからもう彼女がいなかったらこのダンス教室部門は全く広がなかったと思う、うん、彼女が広げてくれた、
うん、
と思う、うん、
でもじゃあ息子さんの、
うん、
誕生から成長に合わせて飛鳥さんのビジネスも、
そうそうそう、そうな
成長していってるってことよね。
そうなのよ。
息子様々やな。
ほんまやで。ありがとうな。そうやね。だから彼がやりたいって言ってることを知っていったら、みんなが乗ってきてくれたって感じかな。う
ん
う
ん
う
ん、まあ、でも本当にリアルなお客様の声代表やんね。
そう、ね、ほんでなんかこう楽しいことはやっぱりやっていきたいから、うんうんうん、楽しくないのはねちょっと
そ
ら
そうい
けてないから。
そらそうやわ。ほんであすかさんにとって楽しいは歌うことも楽しいんやね。
そうやねん。
ちょっと無理やり持ってきたけど、
うん、引っ張ってきたな。
これそろそろこの時間やわと思って引っ張ってきたんですけど、ほんま、うん、いつもねゲストさんに1曲持ってきてもらうんですけど、今日はなんと
そうやで、私が歌これね、あの実は、はい、私のポップアップタイムっていうラジオ番組の、うんうん、あのゲストさんが作ってくださって、
は
い、ね、まあ私がいらっしゃいんけど、うん、ね、まあそのラジオでずっと流していきたいねんって言っててんけど、うん、出来上がりが、
うん、ちょっとね、まあ、いろいろ大人の事情があるから、
大人の事情があって遅れて。
じゃあこれラジオ初
ちゃうで、あのだから最終回流した。
なるほど。
でも最終回だけやねん。
ってことは
2回目この世に出んの
2回目。よし、ちょっと曲紹介してください。
はい、何やったっけ。嘘嘘。はい、高橋飛鳥が歌う Just Be Yourself です。
ママ大土だよ。
私らしく笑えばいいよ。泣きたい時泣いたらいいよ。感じたまま伝えればいい。それが私の魅力さ。それが私の魅力さ。とってもそれで本音が言えなくて、愛ある言葉は伝わる。使命果たすと力が湧いてくる。いつも自分を置き去りにしてた。悔し泣きが嬉し泣きに。
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、本日はスタジオポップスタジオマネージャー高橋飛鳥さんをゲストにお迎えしてお送りしております。飛鳥か噛んだ。飛鳥さん、後半もよろしくお願いします。
飛鳥を噛んだの。
飛鳥さんって言おうと思って、
うん、ありがとうございます。
今ちょっと頭の中でいろいろ歌のお姉さんって言おうかどうしようかと思ってたら名前を噛んだっていう。
ありがとうございます。
めっちゃ可愛い声で歌うのね。
え、可愛いね。
可愛いね。
そうやねん。そうやろ、意外でしょ。そんな太い声やと思いました。普段が太い声やから、ね、
うん、
ちょっとハスキー声やから、ね、
そうそうそう、
そうなんですよ。
これなんか歌のお姉さんやん。
そう、私ね、歌のお姉さんになりたかってん、
うんうん、なんかそんな感じする、すごい、
うん、実は受けたことあんねん。
おお、
あかんかったけどな。
タイミングや、タイミング。
じゃあ多分な、容姿やと。
歌のお姉さんってもうちょっとね、あの日本っぽいもん。
そうそうそう、あのなんか丸い感じがいい。
うんうん、子供丸いの好きやからね。
そうそうそうそうそう、ああいう、ああいう丸くないから。
だから綺麗系はあかんのよ、きっと。
そうやね。
可愛いアンパンマンみたいなやつがいい。
そうやね。あ、まあ、丸いな、赤い感じな。
そうそう。うん、いい、でも大体さね、子供番組の人ってこう。
そうなの、そうなの。
丸いね。
そうそうそうそう、ちょっとなんか狐っていうよりタヌキやろ。
うんうん
うん、うん、そんな感じ。
ね、飛鳥さんなんかね、ハーフかクォーターかみたいな感じやからね。
うん。
シュッとしとるから。
違うけどね。
ね。
全く入ってない。純日本人ですけどね。
ね、シュッとして見える。
ありがとうございます。優しい。
見えるよ。何回も言ったら嘘くさいって。
うん。いや大丈夫よ、ありがとう。
え、でもね、
うん、
あのリトミックゼロ歳児からやって、うんうん、でサークルがちゃんとスタジオになって、
うん、
でダンスもやって、うん、そっからは。
そうやな、まあとりあえず、うん、あのちょっと諸事情があって今は本校を、うん、休校してるのね、
はい。
で、生理校だけ今まだ残ってて、うん、ダンスも、うん、で、リトミックも全部やってるんだけど、うん、まあ、もうちょっと本校復活がまず一つの目標ね、うんうん、近々の目標 ね、
う
ん、ね、で、うん、もう一つは、
うん、
そうやな、なんかあの私ちょっと2019年だいぶ怒涛やってん、
うん、
大変やってんやんか、
うん、なんか見ててそんな感じはした。
そうやろ、
うん、
すごい大変やってん、
うん、
私本出せんちゃうかなと思って。
人生本。
そう、
うん、
もうプラスやし、あとね、うん、まあ、もうちょっとお母さんに寄り添って現場を見たいかなっていうのは今ちょっとあるかな。
お母さん側、
うん、まあ、4人子供いるしさ、
うん、
だからやっぱりそのお母さんにもうちょっとこうよりより近く、
うんうんうん
うんうんうん、になれるちょっと存在になりたいかなっていうのが、うん、まあ、多くの目標かな。
親子セットで、
うん、
まあ、そのね、子供が輝ける場所がこうできてるわけよ、うん、ダンスにしても、
うん、
けどそれを支えてるお母さんを支えるとか。
そうそうそうそうそう、
大事よね。
やっぱりタイムリーにお母さんの気持ちが分かるっていうのは今しかないからね、
うんうん、ね、うんうん、リアルやもんね、
うん、だからやっぱりそのうちは0歳児から、うん、まあ、言うたら8歳9歳までおるわけやんか、うんうん、なかなか味わえる育児ではないと思うねん、この幅。
いや、そうやって も、 だってもう今一人っ子とか多いし。
そうやろ、
うん、
だからそれをなんか子とかしてできる、うん、まあ、お母さんとお母さんをつなげたりとか、うん、やっぱそういう地域もそうやけど、ちょっとちゃんと密着した何かこうものを、一つのものをちょっと作ってあげたい、なんか場所を作ってあげたいなと思ってるんですよ。豊中市の人、よかったら私に場所を提供してください。
場所、場所ね。
そうやね。なんかだから例えばさ、お母さん同士がさ、ちょっとさ、子供を遊ばしながらちょっと喋りたい。
はい、
今ね、喋るとこないんです。
うん、
あの豊中の周りって、
うん、いや、あの私の知ってる人でね、
うん、
そのお母さ
ん
が、うん、ま、子育ても情報って 鳥にかなないでしょ、市がやってる施策とかないでしょ、うん、でしかもちょっとさ、あの結婚も遅くなって出産も遅いから、うん、親の介護かぶさってくるでしょ、うん、親の介護の情報ないでしょ、うん、それをワンストップで専門家が支援できる場所を作りたいって言うてるんですよ。
なかなか面白いこと言うてはる人いるな。そう、合わせて、
うん、あの石橋、え石橋美濃、あ美濃、美濃、多分美濃の人や
わ。めっちゃ地元やん。
そう、
うん、
でなんか私も妊婦さんのケアしてるから、うん、なんかできへんのかなって。
そうやね、全然つなげて、もうそういうの全然できるよ。私だからその妊婦でもそうやけど、
うんうん、
今補活セミナーもね定期的にずっとやってるんで、
うんうん、
まあ、保育園入るためのね、
うん、
だ今年は見事に補活皆さんあのセミナーだいたい40名ぐらい受けていただいたんですけど、全員入れました。
すごい、そう、その中で
手中だけじゃないけどね、あの全然各地あるよ、神戸とかいろんなところあるけど、皆さんほとんど決まりましたよ。ありがとうございました。
大変
よかったね。
だってもう、うちでも聞くもん、仕事復帰しようと思ったけど無理でしたみたいな。
そう、まあ、それはまあそれなりにあれがねんけどね、
うん、
なんかそこを私はうまいこと
どうしたらいいかを知識、
そうやし、まあ、保育園の選び方一つでも、ね、やっぱりちょっと皆さん感覚が違うと思うので、うんうんうん、その感覚に合った保育園をご紹介したりとか、うん、まあ、こういう選び方したらいいよとか、
うん、
後でやっぱ入ってから、うん、あーって後悔しても、うんうん、なかなかそこからがちょっとやっぱ転職できひんかったりとかするので、ね、やっぱね、
うん、
彼女ら の, その子供たちの1年って本当に長い1年やから、
ね、大人の1年とは違うもんね、
うん、1日でも長いからね、やっぱその辺がね、
うん、いやちょっと
そんな仕事しています。
今日話聞いてよかったわ。
私もよかったわ。ちゃんと真面目に喋れてよかった。
いやでも熱い思いがあるから
ラジオ
も、ね、やってたんやろうし、
はい、
でそんだけ思いを持ってやってるから何百人って集まってくるわけやしね、
うんうん、楽しいことが好きなだけ。
いやちょっとなんか作りましょう、豊中に場所
ね、ほんまに、
ねね、
ぜひお願いします。
いやちょっと
市役所の人
とかね、
そう巻き込んで、ね、
巻き込めたらね、はい、いいですよね。
いや
楽しみやわ。ちょっと、はい、じゃ続きは、
はい、
この話の続きはなんかそれの立ち上げなんちゃら会みたいな、
あそう、ね、
みんな来てもらって、
そうや、ね、
リアルアスカで、
リアルアスカでね、
リアルで歌ってね、その場でね、あの歌ね、
マジか。おもう分かった、ね、練習しとく、
はい、いやちょっとほんまになんかね具体化できればなと思いますけども、
はい、ありがとうございます。
はい、改めまして今日はスタジオポップ、スタジオマネージャー、そして歌のお姉さん、
はい、
なりたかった、
なりたかった
高橋明日香さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。明日香さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、いや同じ豊中に住んでても多分ラジオをやってなかったら飛鳥さんとは出会えてなかったと思うんですよね。かそういう意味では本当にこうラジオをやってた期間がたまたま被ってたとかっていうのは偶然のような必然のような、で多分これからもなんかねこう縁が続いていくんだろうなと思うと、いやラジオやってよかった。来週はねそんなラジオをやるきっかけをくれた、やったらええやんって一言言ってくれた方をゲストにお迎えしてお届けをしていこうと思ってるんですけども、ラジオが終わっても皆さんとつながって今度新しい形でもっとリアルでね会って何かできたらなというふうにも思っています。アスカさんちょっとこれからもやろうね。
うん、やるよ。純ちゃんお疲れ、
ありがとう。
よ頑張ったね。
頑張った。
うん、
これからもよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
はい、ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。ここからも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. It's been 2 years. I miss my home. But there's a fire burning.